先週のおさらいになるんですけれども、重症筋無力症というところを疑うことができるよといったポイントがあったと思うんですけれども、大きな特徴が目でしたよね。
そうですね、重症筋無力症の一番目立つ症状っていうのは目の症状、目っていうのは目玉の症状じゃなくて目の周辺の筋肉の症状です、
はい
ね、そうすると目玉を動かすのは筋肉ですので、この筋肉が筋力低下を起こしてくれば、いわゆる副視っていうもののダブりが見られますし、まぶたですね、まぶたを上げているのも、筋肉ですので、まぶたを上げる筋力が落ちてくれば、いわゆる眼瞼下垂というまぶたが下がってきます。
閉じるぐらいに、
そうですね、ひどい方は、もう閉じてしまってる状態の方もいらっしゃいます。テープで上げてる方とかたまにいますけれども、
じゃあこういう症状がありました、でやっとその脳神経内科を受診という場合、先生、診断を確定するための検査というのはどういうものがあるんでしょうか。
はい、先週もお話ししましたが、神経筋接合部の病気だということを説明したと思うんですけども、じゃあなんで神経筋接合部が、トラブル起きてくるかっていうと、しっかり分かっています。それは神経筋接合部に対して抗体っていうものが作られます。で、抗体って多分もう皆さん最近コロナの話題で抗体って聞いたことあるのかと思いますけども、抗体っていうのは本来外から来た異物に対して我々が抵抗力として作られる物質なんですけれども、自分の体に対して間違って作られるってことがあります。これを自己抗体って言います、
はい、
で、重症筋無力症の場合はそのほとんどがアセチルコリン受容体っていうところ、
はい、
先週お話ししましたが、神経の終末部からアセチルコリンが放出されて、放出されたアセチルコリンがアセチルコリン受容体にくっついて初めて筋肉が動くという話を先週したと思うんですが、このアセチルコリンが鍵であれば、アセチルコリン受容体は鍵穴です、
はい、
この鍵穴を塞いでしまう自己抗体が作られるというのが基準です。で、これを抗アセチルコリン受容体抗体と言います。これを血液検査で測って陽性であれば診断確定です。ですので、この抗体をまず調べるということが必要になります。
じゃあもう血液検査で分かるというものなんですね。
そうですね、もっと詳しく説明しますと、前例引っかかるわけではありません。軽症の方、症状軽い方は引っかからないこともあります。重症筋無力症全体でいうと 85% がアセチルコリン受容体抗体が陽性になりますけども、残りは引っかからないこともあります。
ではその中で今度は陰性だった、でもやはり先生が問診をしていると疑わしいなという場合には、その他の検査もしていくわけですね。
そうですね、病的な疲労なのかそうじゃないのかっていう話もあったと思うんですけども、病的な疲労を証明するっていうことは一つ診断をする上で重要になってきます。その中でいくつかやられるものがあって、一つは、アイスパック試験って言って、例えばまぶた下がってる人に、保冷剤ですね、冷えたものをしばらく押さえてると目パッチリ開いてきます。これがまず一つですね。冷たいものをやると目すっきりしてくるんで、ちょっと疲れてる方は多少は開くかもしれませんが、明らかに閉じてるものがパッて開きます。で、もう一つはテンシロンテストというものです。テンシロンテストは、薬剤でエドロホニウムというものを、注射すると目がパッチリ開きます。この2つがいい疲労性を見るときに非常に使われます。で、もう一つは誘発筋電図というもので、誘発筋電図って何かっていうと、やったことある方あまりいないと思いますが、電気の刺激をして、神経に電気の刺激をすると筋肉がピクピク動きます、
はい、
で、これを連続でやるとどうなるかっていうのを見るんですけども、これ1秒間に2から3回ぐらいな電気刺激するんですけども、通常であったらばこのぐらいの刺激頻度だったらば疲れません。ところが重症筋無力症の方は 1秒間2から3くらいぐらいの電気刺激でも疲れるよう波形が出てきます。最初の波形に比べると波形がどんどんちっちゃくなっていくんですね。これも疲れやすいっていうのを検査で見分ける方法です。この3つは、まあ、抗体が陰性の場合ですね、非常に役に立つかと思います。
その確定診断、今お話しいただきましたけれども、その他にも先生気をつけなければいけないということで行う検査もあるようですね。
そうですね、自己抗体が作られる病気ですので、こういうのは、まあ、免疫が自分に作用しますので自己免疫疾患と言います。自己免疫疾患って他にもいろいろあります。例えば、関節リウマチとか、バセドウ病とか皆さん聞いたことあるかもしれませんが、自己免疫疾患って実は合併することが結構あります。で、受傷筋無力症の方見てると自己免疫疾患合併する方いらっしゃいますので、そこは事前に確認をするということは必要だと思います。ですので、例えばバセドウ病であれば甲状腺のホルモンどうなのかとか、関節リウマチであれば関節の痛みとかないのかとか、そういったところも必要になってきます。あと特殊なものになってくると、糖尿病が起きやすい人がいます。1型糖尿病って実は免疫関連で起きてくるので、意外と検査してると引っかかる方がいるので、場合によっては治療をする途中でステロイドとかよく使うんですけども、治療する途中で糖尿病が出てきたりとかすることもありますので、まあ、合併している疾患がないか、起きやすいような何か背景がないかっていうのは確認が必要になってきます。もう一つ大切なことがあって、
はい、
胸腺っていう臓器があります。あまり聞いたことないんじゃないかなと思いますが、はい、胸腺っていうのは心臓の上の方にこう腰掛けてるような感じであるんですけども、実際何をしてるかっていうと、これは免疫に関係する場所です。具体的に言うとリンパ球っていう免疫の細胞がそこで教育を受けてちゃんと働くようにしていく場所なんですけども、大人になってくるとほとんど脂肪に置き換わってしまって、あまり作用してないんですが、小さい時は立派に胸腺ってあります。で、重症筋無力症はこの胸腺に腫瘍が見られるケースがあります。だいたい 2,3 割ぐらいあります。そうするとあることを思って胸の CT あるいは MRI などを取って胸腺の腫瘍がないかということを確認するということが大切になります。
これはほぼ全ての患者さんに行う検査。
そうですね、重症筋無力症とまず判断した時点で、やらないといけないと思います。なぜかというと胸腺に腫瘍があった時にそれを摘出するというのは一つの治療になります。胸腺を取るということで重症筋無力症の方の経過が良くなってきます。ですから胸腺腫瘍の有無というのは非常にポイントになってくるかと思います。